テサロニケの信徒への手紙1を礼拝で続けて読んでおります。この手紙は感謝の手紙と呼ばれてきました。神への感謝を綴った手紙だからです。喜び、祈り、そして感謝を捧げる神への実は手紙でもあるのです。ところが今日読んだところを見ますと、今パウロは大変激しい口調でユダヤ人たちのことを罵っております。これまで味わった苦しみをぶちまけているかのようにさえ聞こえます。一体どうしたのでしょうか。前回も読んだところですが、13節でパウロは神に感謝を捧げました。私は絶えず神に感謝しています。なぜならこのテサロニケの教会に集うあなた方は、私たちから神の言葉を聞いたとき、それを人の言葉としてでなく神の言葉として受け入れたからです。述べ伝えられた神の言葉は今あなた方の中で生きて働いているのです。そう言ってパウロはこのことを神に感謝しました。ところがそのすぐ後、話は迫害に及んでまいります。自分たちがいかにこのユダヤ人たちに苦しめられてきたのかを語り出すのです。でちなみにこの時の様子、テサロニケの町でどういう迫害苦しみがあったかということは、使徒言行録の17章を見ますと詳しく書かれていますので、使徒言行録の17章は後でまたよくお読みいただければと思います。パウロの言葉によれば、ユダヤ人たちはかつての預言者たちを何人も殺して、そしてさらに神が使わした救い主イエス・キリストを十字架につけてしまった。そして今度はキリストを信じている私たち教会、自分たちクリスチャンを苦しめている、激しく迫害している。我々は世界中の人々が救われるようにと一生懸命福音を述べ伝えているのに、ユダヤ人たちはそれの邪魔をしている。一体何ということだろうか。自分たちの罪を彼らは溢れるばかりに増やしている。そう言って最後にパウロはこう言い放つのです。神の怒りは必ず彼らの上に臨むであろう。神の怒りはお前たちの上に臨むんだ、そういうことまで言うのであります。テサロニケ教会の信徒たちの姿、信仰に生きる姿、そのことであれほど喜んだパウロ、感謝と祈りを捧げていたパウロなのに、その今までのこの手紙の感謝の言葉を、この手紙の全てをここでぶち壊すような言葉の連続に、私たちは戸惑いを隠せませんし、耳を疑いたくさになります。ついにあのパウロも苦しみのあまり弱さがほとばしり出てしまったんだろうか、あるいはこれだけ今まで神様に感謝を捧げてきたのだからもういいでしょう、あとは言いたい放題言わせてもらおうと、パウロはそうやってこんなことを言い出したんでしょうか。そういうふうにしてこの後も手紙が続けられるんでしょうか。いや、実はそうではないのです。なぜならこの激しい言葉の連続の中でパウロは実はこのようにテサロニケの人々に呼びかけているからです。14節、兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものになりましたと、テサロニケの信徒たちを励まします。実はユダヤ、エルサレムから始まり、イエス・キリストをユダヤ教の環境の中で信じている人々がユダヤ人にもたくさんいました。彼らもまた 周りのユダヤ人たちから苦しめられてとても苦労しているんです。あなたたちもついに彼らと同じ苦しみを味わうようになったのですね。ユダヤの諸教会に習うものになった、そういう言い方で、誕生して間もないテサロニケの教会の人々がキリストのために迫害を受けるまで成長していった。それほど熱心に礼拝をし伝道をし、そのために反対を受けている。パウロは自分が生み出した教会がそのように着実に成長している様子を見て喜んでいるんです。誇りにさえ感じているんです。事実、テサロニケの町の信徒たちは大変な苦しみにあっていました。自分たちの仲間から苦しみ迫害を受けているというのです。つまり見ず知らずの人たちから苦しめられても大変なんですけれども、自分たちの仲間だ、同胞だと思っていた人たちから理解されず迫害される、これほど辛いことはないと思います。具体的に言えば、自分たちがキリストを信じる前に仲良くしていた友達とか家族とか親戚とか職場の仲間とか、仲間だと思っていた人々が自分たちがキリストを信じるようになった途端、手のひらを返して迫害をしてきた、反対をしてきた。これは辛くないはずがないのです。あるいは原稿には書きませんでしたけれども、こういう迫害の中で一度は信仰を持った人々が信仰から教会から離れていくということもなかったわけではありません。同じ信仰の仲間だった、昨日まで信仰の仲間だったはずの人々が教会を離れて今度は自分たちを攻撃してくる、これは辛いです。でこういうことが実はテサロニケだけでなく初代教会の至るところでこういう苦しみ迫害があったということが歴史に残っています。ただそういう戦い苦しみはテサロニケの人々に限ったことではありません。パウロが言うようにユダヤの地でもう随分前からキリストを信じて歩んできた先輩の信徒たちもかなり前から同じ苦しみを味わってまいりました。パウロ自身も同じ経験を幾度となくしてきました。パウロがあの激しい言葉でユダヤ人たちを攻撃しているように見えるんですけども、実はパウロは包み隠さず自分自身もまたあなた方以上にこういう苦しみ傷を負ってきたということをあからさまに実は語っているんです。思い出したくもない辛い経験をあえてパウロが語ったのはテサロニケで信仰に生きる人々を慰め励ますためでありました。テサロニケに限らずローマ帝国の主だった町都市には必ずユダヤ人たちが住んでいました。ユダヤ人たちのコミュニティが地中海世界に必ずあったのです。このユダヤ人たちはそのユダヤにいるユダヤ人ではなくてヨーロッパにいるユダヤ人たちは十字架につけられたイエスこそがメシアだなどと彼らは信じ込んでいる。間違った教え信仰がユダヤだけでなくローマ帝国のあちこちで述べ伝えられている。そのことをユダヤ人たちは憂いて憤って教会の伝道を妨害をしてきました。各地で妨害してきました。そのため信仰に入って間もないテサロニケの信徒たちは本当に信仰を揺さぶられたに違いありませんし、教会全体が大きな困難に直面していました。しかしパウロはそういう中ではっきり告げたのです。苦しんでいるのはあなたたちだけではないのだ、ユダヤでキリストを信じ告白しているあなたたちの先輩方のことを見てごらんなさい、あの信仰の先輩たちも同じことで苦しみ同じことで悩み揺さぶられてきたんです。そうやって皆でキリストを見上げながら 同じ信仰の戦いをしてきているんですよ。それはあなた方にキリストを述べ伝えたこの私パウルも一緒です。だからテサロニケの愛する兄弟姉妹たち、ぜひこのことを忘れずにいてほしい、心に刻んでほしい。あなたたちが苦しむとき、決してあなたは一人ではありません。自分一人で戦っているのではありません。信仰者なら誰もが通る道をあなたたちは歩んでいるんです。迫害や試練はつきものです。むしろあなたたちがこれほどまでキリストのため苦しんでいるというのは、心からキリストを信じていることの証です。いい加減にお茶を濁して神様の世界とこの世界を渡り歩いているならば、そんな軋轢は生まれないです。でもあなたたちは私たちと同じ信仰の戦いをしている。それはあなた方が正真正銘キリストの弟子とされていることの証です。むしろそのことを喜び誇りにしなさいとでも言いたいかのようなのです。このように伝えながら、パウロはテサロニケの信徒の人々からむしろ励ましと慰めを受けています。パウロがです。まだ信仰に入って間もない若い教会兄弟姉妹たちがけなげにもキリストだけを一途に見つめながら信仰の戦いをしている、苦しみに迷い悩みながらも耐え忍んでいる、このけなげな信仰者の姿にパウロ自身がどれほど慰められ励まされ力を与えられてきたのだろうか。つまりこの感謝の手紙は一方通行の手紙などではなかったんです。聖書の言葉は常にそうです。神からの救いの言葉が告げ知らされます。あの伝道者パウロから励ましの言葉が来ます。実はしかし同時にこの手紙を通し福音を伝えているパウロ自身も教会で生きる信仰者たちに慰めた励ましを受けている、そういう主にある交わりがこの手紙を通して教会と伝道者の間で生き生きと働いている。神の言葉があなた方の中で今も生きて働いているというのはまさにこういうことを言うのではないかと思うのです。パウロは最後にこう付け加えました。あなた方は私たちと同じ戦いをしている、いやかつてのあの預言者たちも同じように迫害されたのです。あなたたちはかつてのあの偉大な預言者たちの道を共に辿っている、栄えある道だとパウロは告げます。この世でキリストを信じて生きようとするなら、苦しみや迫害のない人生などは実はありえません。まあ、そもそも神様を信じていなくても苦しみのない人生というのはありえないのです。キリストを信じても同じです。キリストを信じたがためにかえって苦しみが引き寄せられているように感じることもあります。迫害を受けない教会キリスト者はありえません。でもその苦しみはかつてあの預言者たちが神の名のゆえに味わったのと同じ苦しみです。ただ苦しんでいるのではなく、そこには尊い意味が隠されています。あなたたちの苦しみは無駄ではない、尊い尊いものなのだとパウロは告げています。何よりその尊い苦しみということは私たちにイエス・キリストを思い起こさせます。キリストこそ私たち自身の救いのために尊い苦しみを味わってくださいました。罪のない神の子なら本来その苦しみは受ける必要がありません。罪人だけが味わうはずの苦しみなのに、神の一人子が私たちのために我々に代わって私たち以上にご生涯で苦しんでくださいました。その苦しみの極みはあの十字架です。私たちを罪と滅びから救い出すためにキリストがあらゆる苦しみを味わい尽くし、そうして私たちを滅びと死から救い出して解放してくださいました。私たちが今出会っている試練、こ これはキリストの弟子であることの証です。私たちはイエス・キリストの十字架の血潮から生み出された神の子供たちです。キリストの子供たちです。だから救い主キリストが味わったのと同じ恵み、同じ苦しみを味わうのはむしろ自然なことではないでしょうか。誰も喜んで苦しみを勝て出る者はいません。キリストだけです。私たちが今出会っている試練、これから遭遇していくであろう苦しみ、しかしそれらは全てキリストがすでに味わってこられたものです。我々が経験するもので、キリストが味わわなかったものは何一つありません。だから聖書はこのようにキリストを明かします。ヘブライ人の手紙2章の御言葉です。ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。私たちはキリストを信じ、このキリストの列に加えられました。世界を救うため、多くの人々を救うため、今もキリストが我々教会の先頭に立って戦ってくださっています。苦しみの中で私たちのために今もキリストが戦ってくださっているんです。そしてキリストは罪と死に完全な勝利を収められました。ですから私たちはこのキリストの勝利を終わりの日には完全に受け継ぐことが約束されています。だから私たちは安心して苦しみ抜くことができます。もんどり打ちながら、血みどろの戦いの中で、あの主イエスキリストと出会うことが許されているんです。このような人生は教会にしかありません。キリストを信じても信じなくても苦しみはあるでしょう。しかしこのように血みどろの戦い、苦しみの中で戦いに敗れてしまったと崩れれる、そこに実はキリストが私たちを背負ってくださっている、そのキリストに出会える、こういう人生は教会だけが与えることのできるもの。キリストがそのような人生を世界に開いてくださいました。キリストはご自身の前にある喜びを捨て、恥をもいたわず十字架の死を耐え忍ばれました。まさにこれは私たちとこの世界のためです。ここにこそ私たちの感謝があります。キリストの苦しみの極みが私たちにとってこれ以上ない感謝の極みとなるのであります。このお方は神の国を携え、世の終わりにもう一度私たちのところに来てくださいます。この世界を救ってくださいます。このお方を信じ合おう。教会の先輩たちの信仰に習ってまいりましょう。そのようにして主イエスキリストの後に続いていきたいのであります。主に望みを置く人は新たなる力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく、歩いても疲れない。この御言葉が今そしてこれから皆さんお一人お一人の上に成就をいたします。この世界中がこの御言葉に救われる日が来ることを祈りつつ、主の再臨を待ち望みましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの聖なる皆をあがめ、力の限り感謝と賛美を御前に捧げます。今朝こうしてあなたに導かれ、あなたに声をかけていただき、あなたに手を引っ張られて、今朝も御前に集うことができました。ありがとうございます。私たちが聖書を読み、心の中で自分で自分を奮い立たせようとしても、どうしても私たちは立ち上がることができません。しかし今こうしてあなたが定めた安息日の礼拝で、あなたの生ける神の言葉を、あなたご自身がこのように私たちに豊かにもたらしてくださいました。生ける神様、あなたの御声を聞き、私たちの魂は喜び踊り、よみがえります。ありがとうございます。 どうぞ私たちがこの死をまとった体で、しかし尽きることのない命をキリストと共にこれからも精一杯生きていくことができますように。また苦しみ困難の中でこそキリストに出会い、信仰の喜びと楽しさを味わいながら主をお迎えすることができますように、世界中の諸教会を、そこに生きる全ての人々を、まだあなたを知らない、これからあなたが救いに導こうとされている人々を、あなたが守り導いてください。イエス・キリストのお名前により感謝して祈ります。アーメン。